ショップマッシュルームオリジナル T シャツなどのグッズを展開中。 mahshroom.net
マッシュルーム。
こんにちは、まやんです。
一服です。2024年も始まりまして、はいはい、新しい話がありますね。
新しい話がある。
うん、そう、アジア幸せ特急の部長さんが企画をしてくれはって、はい、ぐるりツアーなるものをやってきました。
もう第1回やってくれましたね。
そうなんですよ、はい、これスタートの時私知らんかったから、はい、馬やんと部長がこっそりやってたんだね、あれ計画を、
はい、
で何かというと、まあ私がマルシェとかで出店するタイミングに合わせて、はい、馬やんと部長が大阪の各国料理を食べに行こうみたいなツアーでした。
劇的に説明下手す。
もうアイドリング実際なんやからちょっと言って。
あの、うん、一服さんが、うん、マルシェを月1回大阪でやってるので、
はい、
そのマルシェに合わせて、うん、そのマルシェ行く前にお昼をみんなで集まって、うん、世界各国のランチを食べて、うん、でその後に一服さんが出演してるマルシェ行こうっていう、まあプチツアーですな。
あー、それそれそれ
それを今それそれそれすごい回りくどく言ってたけど、それをまあ第1回がもう終わりまして、
1月にやっていただきまして、
第1回はちなみにベトナムのバイミン、
いや楽しそうやった、
大阪バイミンさんに行ってですね、
そうですね、は
い、めちゃめちゃうまかったね、あのバイミン
ね。で私はまあそこのご飯には参加できないので、はい、テイクアウトでバイミン買ってきてもらったんですけど、はい、めちゃくちゃ美味しかったね。
まやさんもね手伝いに来てくれたんで。
そうなんですよ。でその時結構発表してからその結婚日まで時間は短かったですけど、結構皆さん来てくれはって、
そうですね、
うん、で賑やかにやってて、でいつもね仲良くさせていただいてるおじまじょのマーヤさん、三国だがのマーヤさんも来てくれはったんですけど、マーヤさんに至ってはもはや私のお店手伝ってくれるっていう、
ね、そう
です
ね、
バイミのお店行かんかったもんね本当に。で着物でさ、すごい華やかな看板娘になってくれはって、はいはい、むちゃむちゃありがたかったんですけど、
マーヤさん来たら売り上げ上がるんでね。
そうなんです、まあやっぱ花があるんやろね、はい、目立つんやと。
でこのぐるりツアーは定期的にやろうかとちょっと考えてるので、まあ第2回も2月10日ですね、
ね、
この土曜日に大阪え某所で、
はい
はい、やるので、またツイッターの方とか見ていただいたら。
そうですね、主に発信はアジア幸せ時の部長さんがやってくださってますので、はい、ちなみに2月はどこの国かはまだ内緒って言ってたね。
そうですね、でだいたい11時過ぎぐらいに集まってっていう感じですね。
はい、はい、まあそういうわけでいろいろ1日でね盛りだくさんな内容のツアーになってますので、はい、興味ある方ぜひいらしてください、
はい、
で部長も本当に計画ありがとうございます。次もねテイクアウトできたらいいなって私は狙ってますよ。
はい、
はい、では本編行ってみましょう。
うまやん一服のやいやいラディオ。この番組は関西人うまやんと一服の夫婦が好きなこと日々感じたことなどに何でもやいやい言っていくポッドキャスト番組です。あくまでも2人の独断と偏見で述べている部分もありますので、そこはご容赦ください。それではそろそろ始めましょうタイム。
東雲印のビーフンスープレックス、栄養失調から人事不正まで聞けばたちまちどうでもよくなる、東雲印のビーフンスープレックス。
東雲
ビーフンスープレックス。
はい、
ということで
今日何の話ですか？
我々もですね、まあ、はい、我々というか私特にこの古民家に引っ越してきて、
うん、
もうすぐ丸3年ですね、
うん、今日で丸3年じゃない？
あ、 今日で、あ、まさに今日で丸3年ですね。
今日丸3年の日なんです。
丸3年ということで
生き延びました。我々3年
生き延びましたね
古民家生活生き延びましたね。
ということで改めて和歌山県の魅力を
ちょっと
発信していこうと思うんですけども、
すごい地元愛に。
そうですね、もう私大阪行くんがしんどくてしんどくてい
やいやいやいや、
まあ、心は大阪人ですけど。
そうですね、
未だに
むしろ最近大阪に行ってすごい私楽しんでるんですけどまあそれはそれとして、その和歌山に遊びに来てもらう機会もこれまで何回かありましたし、その私たちの大好きなね旅猿の番組的に、はい、突然和歌山に遊びに来たけどどこがおすすめなんとか聞かれた時に、あるいは和歌山の名産とかお土産とかもね、うん、はい、何がいいのって聞かれた時にあなたならどう答えるっていうのにチャレンジしようかなと。
それを今回やってみようと思うんですけども、
はい、
まず和歌山県って南北に長いので、
みんな場所知ってんのかな。
一応近畿なんですよ。近畿二府四県の中に入ってて、
はい、
本州最南端がある県なんですけども、
はい、
まあ、南北に長いと、はい、一番北が和歌山市なんですけど、一番南が新宮市かな、うん、まあ南というか一番端っこなんですけど、
うん、
で車でその和歌山市から新宮市まで3時間半ぐらい。
そうですね、だいぶ高速が長くなったので5時間かかんないですけど、うん、
まあ3時間以上は確実に、3時間では絶対行けない距離ですね。果
ての果てですね、
果ての果てなんで、
ね、
広いので、
はい、
今回だから和歌山のことを、まあ、紀伊の国、はい、紀の国っていうので北と南に分けて紀北紀南エリアって
そうですね、う
ん、言われるんですけども、はい、まず今日は紀北エリア。
そうですね、北側の、
はい、
どちらかというと我々がいるのもいわゆる紀北になるの で、
ね、大阪とか、
うん、
都会に近い方ですね。
そうですね、
はい
はい、
まだ交通の便が緩やかなところを、
うん、
紀北エリアというのでまずそちらを。
そうですね、はい、今現在3年目の今現在の我々の気に入っているスポットをちょっと紹介しようかなと思います。
まず和歌山紀北エリアなんで、
はい、
和歌山に入ってくるってなると、
うん、
まあ、車電車飛行機ってありますけども、
うん、
JR は和歌山駅がありますね。
そうですね、
はい、そして和歌山市駅というのも南海、
南海
です。私鉄の南海電鉄というのが大阪の難波から出てまして終点が和歌山市、
はい
はい、JR の方はもう新大阪からとか、
そうですね、
天王寺とか大阪の中心部から、うん、JR で来れます、
うんうん、
で飛行機の方も、
はい、
関空があるので、
なんと大阪市内よりは和歌山市内の方が近いんじゃないですか。
はい、
関空から大阪市内中心部に行くより和歌山市内に行く出る方が近いんじゃないかな。
う、ね、もう関空はほぼほぼ和歌山のもんです。
いや、もう関空できた時和歌山県人はすげえラッキーってみんな言ってたよ。
そうなんですね、あの関空からも近いので、
はい、
関空からも列車南海 JR で来れます。だから飛行機で来られた方はそこから移動もできるので、うん、
はい
はい、で関空は LCC がバンバン飛んでますので、
はい、なので案外、
うん、
来やすいですよ和歌山。
そうなんですあの変に奈良とか京都より、
うん、
空港がない県よりは、うん、来やすいんですよ。
遠
いところからはね、
うん、
はい、でまあ和歌山に入国してから紀北エリアを、
はい、
まあ、案内しようと思うんですけど、まず紀北エリアで、はい、
うん、
おすすめスポットってどこですか。
これね、
はい、
まあ、どんな人かにもよるけど初めて和歌山に来ました、
はい、そうですね、
っていう人には、
うん、
私はやっぱり、
うん、
高野山方面を進めますよ。やっぱり言うて高野山方面進めますよ。
高野山、ね、はいはいはいはい、
高野山は和歌山にあるんです。皆さんご存知だったでしょうか。
真言密教のね総本山ですけど、は
い、で高野山って聞いたら、
うん、
いや歴史そんな詳しくないしとか、うん、いや宗教的なこと別に寺社仏閣興味ないしって言われるかもしれないんですが、
はいはいはい、
もちろん興味ある人にはもう間違いなく面白いです、
うん、
で興味ある人はもう高野山がどんなとこかも知ってるやろうから、
うん、
そこはもうあえて言わないんですけど、興味ないしっていう人もまあ待てと、
はいはい、
高野山は上まで行ってみるとそもそもね山の上にあんだけ巨大な宗教の町があるっていうことにまずびっくりしてもらえると思うし、
そうですね、
でそこになんとね変わったお墓がむちゃくちゃいっぱいあるんですよ。
全国というかほぼほぼ各国のね有名な人のお墓がなぜか高野山にたくさんあって、
そうで企業のお墓とかもあるから、うん、何やったかな、うん、なんか ちょっとうろ覚えですけど、例えばロケットの墓っていうのがあってほんまにロケットの形してる墓石とか、なんかメガネの墓とか、うん、とんでもないのが結構あって、
大企業のね、緊張とかそんなのもありますよね。
そうそうそう、だからでまたユニークな墓石の形してたりもするので、はいはいはい、その神妙な心持ちじゃなくても、うん、ちょっと面白い、あのね、お笑い芸人の女性芸能人のあちゃこみたいな名前の人、
ああ花道あちゃこね、
あの人の可否かなんかもあって、
はいはいはい、
私もうゲラゲラ笑いましたからね、すっごい、そんな
何を笑った
の、なんか面白い歌詞があるのよ、歌を刻んだ石、
はい、
うん、でその内容覚えてないけど、
覚えてないんかい覚えてないのよ笑う、
あちゃこさんやったと思う、
エンタツあちゃこね、
うん、なんかそんなんもさ見れたりするので、はいはいはい、別に歴史詳しくなくても、はいはい、うわこんなんあるでって言ってるだけで面白いし、あとね高野山はふもとも面白くてですね、
はい、
私はあの自走院を一緒におすすめします。ははは、
自尊院ね、はいはいはい、
これ女人荒野と呼ばれるところですけど、うん、これもお寺やからって思わないでください、
うん、昔は荒野さんはね女人禁制やったんで、
そうですそうです、でここはまあ女の人にあやかってっていうことで、
うん、
おっぱいにまつわるご利益があります、
あった、あった、
はい、うん、なので、よくね絵馬とか皆さん書くと思うんですけど、うん、ここは自分のおっぱいの形を模した、うん、絵馬を奉納するという習慣があるので境内ずらっとおっぱい並んでます、
うもうたまらんですな
ちっちゃめのおっぱいの人はちっちゃいの作る大きめのおっぱいの人は大きいの作るっていうのをやって、まあ総一系の病気だったり子宝だったりお願い事はいろいろなんですけど、
はいはいはい、
まあお寺におっぱい並んでるっていうのは見るだけでも面白いです、
うんうん、そうですね、
うん、
で本当に高野山って歴史好きな人ももちろん楽しめて、戦国武将の墓もいっぱいあるんですけども、
うん、
やっぱりね今僕たちが見る墓石って墓地の墓って、うん、まあ綺麗なね大島石とか使ってツルツルとかしてるんですけど、はいはい、もう昔のもうそのまま苔むした墓とか、うん、
すごいですよね、
ね、結構やっぱり歴史感じるのがあるので歴史マニアの方もおすすめですね、
うん、
で宿坊って言ってお寺の中で泊まれるので、
あそうですね、はい、やってるところは精進料理食べさせてくれるとか、そうそうそうそう、なんかいろいろあると思いますね、ありますね、探せば、
小学校3年生の時、林間学校って言ってね、高野山の宿坊でみんな泊まるっていうのをやりましたよ。
私も一回泊まって精進料理いただいたけど、はい、精進料理美味しいよね。
美味しいですよ、
うん。
本当にね、お肉の味がするような大豆で作ったね、
はい、
やつとか、まあ今健康ブームですからね。
あ、そうそう、だから大豆を使ったあれ、なんとかミート。
はいはい、大豆ミート
って言うじゃないですか。はいはい、あれが高野山の山の上は、結構安く買えます、
うん、そうですね、ほんで高野山名物
ごま豆腐、
ごま豆腐、高野豆腐もありますけど、
いや高野豆腐も美味しいんですよ、
高野豆腐もめちゃめちゃ美味しいですからね、
あそこの美味しいよね、
でごま豆腐っていうのがあって、
はい、
あれはどういうと固めた豆腐ですよね、
そうです、練りごまを、うん、あのくずで固めて作る豆腐なんですけど、は
いはいはい、割としっかりした豆腐なんですよね、
あれ大好物なんですけどね、うん、まあそんなわけでグルメ的にもいろいろ楽しめるし、
はい、
別に歴史好きとか関係なく、
うんうんうんうん、
まあ日本全国一応有名な場所ですし、
そうですね、
まずは紀北だと高野山おすすめします、は
い
は
い、そしてね高野山のすぐ近くに工藤山町っていうところがありまして、
はい、
ここは戦国好きの方には行っていただきたい、
うん、
あの真田幸村ね、
うん、
真田信繁が関ヶ原の勝負に、
うん、
試合に勝って勝負に負けたというか、
はい、
戦には勝ったけど、うん、結局流されて、
ね、
で工藤山というところに流されて隠遁生活を送ってたところがあるんですけども、
はい、
真田幸村ゆかりのお寺とかで、工藤山町は柿が日本一なんですね、
そうですね、果物の柿ね、う
ん、それで、秋はもう柿がたくさんなって美味しいなんで、
もう歴史が好きな人は間違いないし、もう歴史好き女子としては沖田総司か真田幸村かってどっちかでしょ
そうす、
なんかやっぱ一回やっぱ一回おがんとかんとねっていうところで、意外と地味な気しますけど、うん、行くと面白いスポットやと思いますね。
で和歌山って、はい、一番最初にも言いましたけど、大阪からも結構近くて、思ってる以上に、
うん、
車でも電車でも1時間ほどで来れるので、
そうですね、
はい、
うん、
で 大阪から和歌山に泉山脈っていうのが南に走っててね、
はい、
ずっと連なってて、それを越えると和歌山なんですけど、うん、一番北側にあるのが和歌山市とか、
うん、
で岩出市、紀の川市、
桂木町、橋本、
そのあたりが大阪と県境を接してるとこなの で、ね、割と便利なとこにあるので、で高野山もめちゃめちゃ遠いってわけではなくて、
もうなんなら電車だと ね、南海がバッチリ通ってますし、
はい、南海電鉄が特急高野とかね、
うんうん
う
ん、
そういうの乗ると割と近く行けますからね、
侮るなかれ定番をっていう感じですよ。
そうですね、うん、まあ高野山まず第一行きますか。
馬屋どうですか。
紀北ですか。
紀北、
私やっぱり歴史好きなんで、うん、そういうところで押すとまず和歌山城、
入れてくれはる、はいはい、ありがとうございます。
和歌山城はもちろん、まあ、県庁というか中心部に近いので、うん、和歌山駅、和歌山市駅からも、はい、まあ、ちょっとバスとか乗らんといけないですけど、徒歩でもまあ歩けんことはないですけどね、
うん、30分ぐらいかな。
そうですね、うん、豊臣秀吉の弟のね秀長が作らせて、うん、縄張りは築城の名手藤堂高虎かな。
そうです。
で、あの辺りを虎が伏すって書いてね、復古でしたっけ。
そうです、そうです、復古、
復古とかね、復古虎とか言って、
うん、復古山、
うん、
みたいな
虎がちょっと横をたわってるような形になってるんですよね。
そうそう、そういう山があってね、はい、そこに作ったみたいな話やったんかな。
で、和歌山城はやっぱ紀州で御三家なんで。
そうなんですよ、
お茶がね結構。
あ、そうそうそうそうそう、あ、そっか、紀州は表千家ですね。
そうですね、表千家のお茶飲めたりするので、う
ん、で、まあ一応お城があって、うん、お城自体は天守閣とかも建て替えられてるので、はいはいはい、戦国時代のとかそういう話じゃないんですけど、はいはい、一応その周りが城下町っていうことで、うん、地名も面白いし、うん、はいはい、それで言うとね、結構勝海舟の宮居跡とか、
そうですね、
あと徳川吉宗生誕の地とか
ありますね。
そういうのがね、あの、はい、案外
点々と、
はい、お城の周りはちょっとそういうちゃんと石碑もそれは立ってるから、今何もないっちゃないんですけど、意外とそういうのはちらほら見て回れるかなと思いますね、は
い、で結構近いところにね、鷺の森っていう地名のとこがあるんですけども、
はい、
そこがまああの戦国時代の鉄砲集団雑賀衆の本拠地でして、
いやー、
鷺の森ごぼうとかね、
そろそろ大河にならないかな。
そうですね、雑賀孫一が活躍したところがもう鷺の森って言って、で、あと太田城の水攻めって言って、
日本三大水攻め、水攻め
ですね。まあ秀吉が奇襲攻めした時に立てこもった城が太田城なんですけど、はい、まあ城自体はもうなくてお寺が建ってるんですけど、うんうん、まあ、その時に活躍したのがマセンナちゃんっていうね。
マセンナちゃんね、
はい、
マスコットキャラにもなりましたね。
女性の武将というか相手に切り込んでいく女性がいたっていう伝説が、ね、
かっこいいよね、うん、新島八重かマセンナかでしょ、
はいはい、そうですね、
うん、
で同じく紀北には雑賀衆と並ぶ鉄砲集団根頃衆がいる。こちらは根頃寺ですね、はい、
根頃寺。
根頃寺は規模はね、戦国時代から比べたらだいぶ縮小されましたけど、
はい、
今でも残ってますし、
結構大きい境内、
桜とかね、
そうそうそうそう、見応えありますよ。
桜、もみじ、そして根頃寺の前には、夏目漱石が演説した
公園、これ一条閣、
公演を行って一条閣
よくぞ、
はいね、
これは、はい、夏目漱石、うん、私たちの高校の時は教科書に載ってた有名な演説があるんですけど、はい、その近代化していく日本に対して警鐘を鳴らす有名な演説が、うん、夏目漱石がぶったやつ、はいはいはい、あれがそのまんま残されてます ね、あれ根頃寺の前に残ってますね。
根頃衆、雑賀衆っていう二大鉄砲集団の本拠地が和歌山にあって、
はい、
でそのどちらも今日本酒になってます。根頃衆のお酒は鉄砲隊、
あれ美味しかったな。
美味しいですね。で埼玉孫一の方はもうそのまま孫一ね。
そうですね、
ほんで作ってる方が子孫やと、
はいはい、あ、う
ん、
そうな
の、九重彩花っていうね、
あれ子孫なんや、うん、だから彩花って名前つけてんの、
ね、はい、九重彩花っていうお酢とかも作ってるんですけど、
そうですね、九重酢が有名ですよね、は
い、かっこいいですよ、パッケージというか、うん、お酒のパッケージ、
ラベルデザインもね、
うんうん、どっちもかっこいいんで、はい、
その夏目漱石の流れで言うと、
はい、
有吉佐和子が和歌山 出身なのかな、住んでたお家が今博物館というか記念館みたいになって、
う
ん
う
ん、
そうですね、
はい、割と駅からアクセスしやすい場所にあるので文学的、中上賢治だけじゃないですよ、紀北にもありますよということで、
あとあれですね、花岡清舟、日本最初で乳がんの手術、
はい、
真仏さんっていう三国志にも、ね、出てくる肩が使ったと言われる伝説の真仏さんを改良したりして、
うん、
まあ言ったら麻酔ですよね、麻酔を使った乳がん手術を初めて行った人かな、は
い、そうですそうです、
花岡清舟の里もあったり、
はい、
あとコカーデラという西国33箇所。
そうですね。
はい。
うん、
2番目かね、3番目かのは、
ね。そうです、そうです、はい、うん。なんで、やっぱ歴史が好きだったら、うん、意外と紀北も見れるところがたくさんあると。
そうですね。で、まず紀北は来やすいですから、交通の便が割とええので。う
ん、あと、まあ、和歌山でといえば、うん、
はいはいはい、
私はやっぱ海を推しますので、
はいはいはい、
和歌山はいくつかね、海ありますけど、うんうん、まず和歌浦。
和歌浦。
まあ、これはもう万葉の海ですね。
万葉集にも出てくるぐらい。
はい。
はい、
でもう一つは加田、これは加えるに太いと書いて加田と読むんですけど、
そうですね、
これ両方和歌山のまあ海なんですが、
加田は鯛が美味しいですね。
あ、そうですそうです、うん、でどっちも温泉があるんです、
はいはいはい、
で海も綺麗し、うん、最近はねどちらも結構おしゃれなレストランとか海が見えるカフェとかができ始めてますし、はいはい、一方でやっぱ鯛が美味しいとかも出ましたけど、ちょっと週末だったら朝市みたいな感じでお魚買えるとか、
うん、
そういうのもあるので、ちょっとね和歌山の海スポットも紀北は面白いんじゃないかと思いますよ。だから紀北は
山も海も楽しめると、高野山みたいな山もあるし、加田とか和歌浦のような海も近くて、はい、あと友ヶ島っていうのもありますよね、うん、
あ、結局馬屋行ってないよねまだ、
まあ、小さい頃渡りましたけどね、
あのブームになってから我々行ってないもん ね、私も高校生の時に行った以来なんで、うん、
ラピュタのモデルになったとかそんなのもあるん
ですか。そうです、そう、なんかラピュタっぽい景色があるとかかな、うん、昔の砲台跡があるんで、
はいはいはい、
その廃墟マニアから火がついたのかな、
はいはいはい、で我々ね最近よくあの和歌浦って今言いましたけど、
はい、
和歌浦の方が もまたなんて言うんですか、またリニューアルをいろいろ町おこし的にやってて、レトロな宿やったところを食堂に変えたり、
うん、
あとね本当に
今お気に入りね、
お気に入りのギリシャ料理屋さんがあって、
はい、
一瞬本当地中海かなって思わせるような景色のとこがあるんですよ。
本当に上手に作ってるよね。
それをうまく利用して、そこだけね本当に天気のいい日はあれギリシャって、お
いや和歌山だな、忘れちゃうぐらい綺麗、
そこなんかギリシャ料理とかねおすすめですし、ね、
そうです、ほんでテラスがあって、はいはい、本当にギリシャっぽい建物、うん、真っ白なね、はいはい、あれなんていうんですかね、エーゲ海を本当思わせる景色を、うん、あ、
そうか、エーゲ海か、
はい、試しのいる場所があって、
でまあ今食べ物の話出ましたけど、はい、やっぱり忘れちゃいけないのが、
はい、
和歌山ラーメンね、
あ、忘れてた、ごめんごめん、
紀北の和歌山ラーメン
めっちゃ来てるもんね県外から。そうだね、
そうですね、まあ、人気はいいで商店とかいろいろありますけど、和歌山のラーメンっていろいろ何系何系って分かれるんですけど、シャコ系とかいで系とか、
ほうほうほう、
で大体ね丸なんとかってついた和歌山ラーメンですね。
あ、そうですね、
丸高とか、
うんうん、実際丸になんか書いてるね、はいはい、中に文字をね、
はいはいはい、ほぼほぼ私行ってますからね。
私より馬屋の方がもはや数行ってるよね、
紀北エリアのラーメン屋は。
うーん、
まあ、その中でもランキングとかねありますけど、
まあでも本当お調べていただいて、
うんうん、
どこかしら入っていただいたら、
そうですね、まあもしねあの来られる方あってどこをとか言ったらまた DM とかで、
うんうん、ご紹介できると
思う。和歌山のラーメンの特徴としては豚骨醤油で、はい、豚骨ちょい勝ちみたいなね、その店によって
豚骨なんやね、うん、
豚骨醤油ですね、
そうそうそう、いまだに軽トラで回ってくれる屋台ラーメンも
あります、ね、
あったり唯一まあ残念なのはバスラーメンが途絶えたことですかね。
そうですね、あのハイバスを利用したラーメンを出すとこが和歌山には何軒かあったんですけど、うん、そこはなくなって、はい、で和歌山ラーメンの特徴として待ってる間に早寿司っていう一口のあのサバ寿司みたいなのを食べるっていうね、もうあれもだいぶ少なくなってきましたね。喫水っていうか老舗のお店じゃないと置いてないですね。
あ、そうかもね、早寿司とナルト、
うんうん、
ナルトが乗っかってるのが昔ながらの和歌山ラーメンって感じでしたね。
まだまだ和歌山ラーメンは 安いですね。
安いよね。
ある僕らが行くお店なんかまだ並500円ですからね。まあ高いとこもあるんですよ。950円とか。
はい、ていうかもう500円は頑張りすぎや、
うん。頑張りすぎやろと思うんですけど。
頑張りすぎやほんまにもう、うん。そうですね。
そうですね。どうですか他紀北エリアで。
あとまあ、言って定番をずっと言ってきたので、はいはいはい、まあちょっと
変化球。
変化球というか、まあそんなにね調べてすっと出てこないところで言うと。うん、友淵という場所がありまして、
はいはいはいはい、
これはちょっと漢字も難しい、まあ、今調べてくれはったらいいんですけど、うん、そこはちょっと山の中なんで、じゃあ友淵で調べてください。結構アウトドアブームに乗っかって、
はいはい、
はい、色々こう楽しめるキャンプ場とかも多分できてたりするんですけど、うんうん、我々もたまに行くキャンプ場がね、細野渓流キャンプ場っていうとこがありまして、うんうん、ここは日帰りでも気軽に渓流遊びができて、
はいはいはいはい、
ちょっと自分たちで設備持っていたバーベキューもさっとできるようなところがあるので、う
ん
う
ん、あれですね、一回梅木さんが、アグリレコードの梅木さんが、
うん、
ご家族で泊まりに来てくれた時、翌日そのキャンプ場でバーベキューしましたね。
そうそうそうそうそう、うん、そんなんも楽しかった。まあ、
キャンプ場も多いんですよ、だから和歌山県は。
そう、うん、まあ、南に行けば行くほどやっぱ今多くなってるんですけど、
はい、
その点まあ紀北はだからアクセスしやすい場所で、うん、で多分ねそこは日帰りだったら多分予約なくても入れることが多いです。
そうですね、
あ、さっき言ったカダもねちょっと有名な、
ね、
うん、キャンプ場、オートキャンプとかができるところができてたりするので、はいはい、意外とキャンプが好きな人にもおすすめかな、
はい、あと和歌山で忘れちゃいけないのが
あれでしょう、
温泉なんですよ。
それですよ、
多分近畿で一番多いんちゃうかなと思うんですけど、意外と知られてない、うん、皆さんやっぱりね和歌山で温泉っていうと白浜温泉って、
うんうん、
言うと思うんですけど、白浜はもう避難になっちゃいまして南の方になるんですけど、はい、紀北エリアにもいい温泉がたくさんあって、うん、
はい、
例えば花山温泉っていう温泉があるんですけど、
ここは一押しでユニークですよね。
実質あの関西最強ちゃうかって呼ばれてるあの泉質がね
そうそうそう、
合う人にはめっちゃ合うっていう。
そうですね、
特に皮膚関係に合うのかな。
あー、だからあれ
ルギーとかね、アトピーとか、そうなん
やね、すごい強力な炭酸泉やっていますね。
だから私の友達とか通ってますよ、大阪から。
今でもね当時でね長投流される方いらっしゃるはずですよ、
うん、そうですね、うん、お風呂場に入ったらもう、うん、なんか鍾乳洞みたいな黄土色のね、
うんうん、
もう鉄分とか固まって、
うんうんうんうんうん、
でぬるいの熱いのって交互に入ったりするんですけど、
そうそうそう、まあ、温泉の回ね前も撮りましたけど、うん、はいはい、意外と紀北は本当温泉もあの海の方はねちらっと言いましたけど、うん、海が見える綺麗な温泉とかもあるので、うん、その辺もおすすめかな、
はい、まあ、そんなとこですか。
そんなとこですかね、だいぶ言って、
は
い、
まあ、またあの忘れたら避難の時に避難の時に忘れた紀北のことまた言うと思うんで、
はい、
はい、ということで今回は和歌山県の観光案内、
はい、
紀北編ということで、この後また紀南編を喋っていきたいと思います。
はい、
はい、
ぜひぜひまた遊びに来てください。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
しんちゃん、ともちゃん兄弟がペットや保護に関するほのぼのトークを繰り広げるという名目で、思ったことをただただ電話で話す、誰が興味あるのか知らんけど、普通の中年兄弟の会話を黙って熱いお茶でも飲みながら聞いとくれ。マカロニグラタンのグツグツトーク。
イエイイエイ。
和歌山の
紀北案内、
うん、紀北案内ですね。
ちょっと定番ばっかりすぎたかなと思ったりしてるけど、いやいやいやいや、大丈夫かしら。そんなに、そう、私和歌山県人やから、
はいはいはいはい、
もうみんな知ってるやろぐらいの感じで言ってるんやけど、意外と知らんかったりするかな。
ちょっとローカルで言うと、うん、和歌山駅から出てる和歌山電鉄のね。
そうですね、鉄道の話はまた別でちょっと収録いつかしたいなと思ってるんですけど、和歌山県は
駅長っていう元駅長がいたんですけど、今代替わりして、
うん、
まあ、とにかく猫が駅長してる駅があります
そうそうそうそうそう。
で、駅舎も猫の形してて、うん、で乗る電車もいちご電車とか猫の形してたりとか、ね、
そうそう、あのね電車好きの方にも結構和歌山はアピれるところがいっぱいあるので、うん、はいはいはい、それはまたいつかねちょっと撮りたいなと思ってます、はい、
で、いろいろやいらじにメールいただいてて、
はい、
去年のプレゼント企画でちらっと言いましたけど、阪神タイガース優勝記念で嬉しくなっちゃってプレゼントしますって言ったの当選された、
はい、
サボ大工さんね、
はい、
和歌山のちょっと名産をお送りさせていただきました。
はい、
でメールもいつもありがとうございます。
はい、
で西郷さんからも、はい、メールをいただいておりまして、私が宅建取ったことをすごく褒めていますね。
あの宅建は本当にね、はい、あのアジア幸せ特急のたっちゃんが刺激を受けてなんか資格の勉強するって言ってましたね。
FP 取るみたいな言ってましたね。
数々嵐を巻き起こしておりますね。
はいはいはい、ということで、やいやいラジオではお便りを募集しております。
はい、
やいやいラジオ @gmail.com、
はい、
旧ツイッターですね。
はい。
現 X の方は、ハッシュタグをつけて、カタカナでやいらじでお願いいたします。
はい。
そして DIY 進捗状況は、インプクさんノートをつけておりますので、そちらもご覧ください。
今年はちょっと進めたいと思ってます。
はい。それでは、次回は続いて、和歌山案内、避難編ということで、
はい。
さよなら。
ありがとうございました。